どうも、お疲れ様です。夏のローカル函館が、始まりましてですね、ま、2着だったんですけどもね、松岡まさみというですね、ウィングレイテストって、これ馬券だろうなと思ってね、あの予想に書いたんですけどね、もう孫をことなき軸だろうというふうに書きながらですね、ちょっと待って、キングカメハメハが懸賞馬に選出されたから金子さんのゾンニッヒもいいんじゃねえみたいなですね、そんな細かいことよりもね、この春脈々と流れてきたですよ。お前テンハッピーローズ来たんだから、だったら松岡まさみだって来ねえわけねえだろう、これやっぱ軸だろうと押し通せばよかったんですけどもね、なんかね他のこと考えちゃいましてすいません、本当にね、もう完全なる縦目ですからね、5728枠の相手は572枠だっつったら、572枠のこの3連複だったっていうですね、どうしようないですね本当にね、はい、だからチコちゃんに叱られるがですね、韻を踏むのは韻をなんでなぜ韻を踏むと気持ちいいのっていうね問題出たですよ。おう韻を踏むかと思ってね、そしたらねエプソムカップにね Today is the day というねデイデイで韻踏んでますねこれね、おいいんじゃねえかと思ったらですね、函館スプリントステークスの5枠もこれ韻踏んでんなっていうことをまあ書いたと思いますけどもね、ウィングレイテストのインと君はクイーンのインでインインイン踏んでるってこっちでですね、これ来たらちょっともうあのトゥデイズザデイの方が、出がらしになっちゃいましてね、すいません、ほんとね、そこまでズバリもないですかね、全部来るよなんてこともないんですね。レーベンスティールがやっぱりな、レーベンスティール気になってたんですよ。なぜかというとですね、私安田記念でかつてね、戸崎啓太が乗ったですね、リアルインパクトっていうのはね、これの単勝買ったって前回話したじゃないですか、選手は。そしたらね、あれ間違ってね、リアルスティールって言ってんですね。無意識のうちに。でね、多分、これは、私の守護霊で荒らせられるですね、古田抜き様がですね、低級動物霊なんですけども、古田抜き様がね、お前、来週エプソムカップでな、スティール来るから、だからちょっと間違わさせようぜなんつってですね、ピピッと私をですね、コントロールしたんじゃないかと思ってですね、こうなんか自分で聞き返してみて、リアルインパクトをリアルスティールって言ってるんで、でエプソムカップの登録番見たらレーベンスティールいるからね、あこれじゃないかななんて思ってたらね、本当に来やがってですね、守護霊様本当にそういういたずらやめてくださいよと、ちゃんとね枕元に立ってレーベンスティールが一着するぞよっていうふうに言ってくれないとですね、単勝も買えないんですよなんてね、まあ一番人気だからどうでもいいんですけどね、なんかねそういうね変な夢見るとですね、なんかね妙に現実のものとなるんでね、こんちゃんの西酒場じゃないですけども西酒場ね、まだ売れてますからね、西酒場もね、こんちゃんもねあちこちね全国営業に行って大変ですよね、で夜は夜でブスなマネージャーとね、ふんけらふんけらやってますから、ね、もうこれも現実と夢のね区別がつかなくなってきたらもう終わりですねこれね、レビー症候群っていうね、認知症の一種で、恵比寿さんもなんかそれにかかったみたいですね、恵比寿吉勝さんってルイルイと一緒にバスの旅に出て、田川陽介に何回も何度か殺されそうになってましたね、本当にね、とんでもない人間のクズなんですけどもね、恵比寿さんもね、ボケちゃったらもう何にもかももう分かんなくなったみたいでね、この前ルイルイの YouTube 見たらですね、ボケた恵比寿さんに会いに行くっていう回やってましてね、そしたらね人もう無類の競艇好きで、競艇雑誌のマクールっていうね、ありますわね、あれの表紙をね長らく書かれていて、で私もね競艇場で何度か恵比寿さん見かけたことあるんですけどね、何十点も買う人でねでもねもうすっかりもうボケちゃったら競艇のことも忘れちゃって、もう船券も買わないと、 まあ、いいっすね。もうそういうね、ボケてね、平穏に暮らせるならそれもいいのかななんて思いましたけれども、ですからね、あれですよ、やっぱりね、ボケでね、私もね、レーベンスティールと言ってみたりですね、レビー症候群になってですね、幻を見たりするのもね、アルツハイマーでね、そういう晩年もいいのかななんてですね、いやだけどね、周りの人間が大変です。本当に大変。ボケた人の介護ほどね、大変なものないですよ。でもう介護疲れでね、最後にはもう首絞めて殺しちゃったりするでしょ。ああいうのね、もう一応ね、それはね、殺人事件、刑事事件ではありますけれども、もうやめましょうよ、そういう人裁いちゃうの。今までね、もう社会の一員として、もう貧困法制にですね、世の中のために尽くしてきたね、一国民を、そうやってね、苦しんだ、もう最後の最後も、わけわかんなくなっちゃってね、その親類をギュッてね、首絞めちゃったって。もう罪じゃないですもん、それ。本当に。だから、ベルトコンベア式にね、まあ一応情状酌量ということで、同じ殺人でも、まあね、3年か4年ぐらいの実刑でね、チャーニングをしてますけれどもね、んなもん豚箱に入れて何になるんだと。社会不安、ね、悪い奴を豚箱にぶち込むというのはね、社会をね、そのね、平和で保つために やることでしょ。でね、そういう人ね、罰せなくてもね、もう悪いことなんかしません。私、ほんとつくづく思いますね。だから、ウバステ山の時代はね、あれ、ほんといい時代だったしなと。でドクター・キリコのようにね、ブラック・ジャックって漫画ありましてね、あれ面白かったですよね。ブラック・ジャックの、ライバルでね、ドクター・キリコっていましてね、もうすぐね、安楽死しちゃさせるってね、プスッとね、注射打っちゃう医者ね、いましたけどもね、ああいうのもね、ほんとね、いいんじゃないそれで、というふうにね。で最近ナショナルジオグラフィックっていうね、CS のチャンネルでやってます、ドクター・ポールのね、動物病院の話。先生もね、もう、はい、安楽死、はい、安楽死、はい、あ、もうダメだこれ、安楽死、つってね。もうすぐもう動物は安楽死でしょ。で、いいんじゃねえかなと思いますね。あ、もう、これ、ガンだな。あ、ダメだ。よし、安楽死するぞ、つって。あ、馬、あ、もう、これ、ダメだ。もう、ひずめ腐ってるし、よし、安楽死、つってね。もう、安楽死、オンパレードじゃないですか。いいなぁ、とね。動物も苦しまないようにね。なんで動物もね、バンバン安楽死させるのにね、人間だけは特別扱いしなくちゃいけねえのよ、っていうね、疑問もね。湧き上がってくるわけですけども、ただ動物と人間のね、違いはね、明白な違いが一つだけありましてね、それはね、人間というのはね、幸か不幸か、死というものをね、理解していることなんですよね。動物はね、やっぱり死がね、何かっていうね、ことがわからないですから、今から安楽死するってね、その注射打たれた時にまずね、麻酔打たれてね、眠らされるわけですよ。もうそれで終わりっていうね。別にね、何の葛藤もないわけですね。飼い主がね、安楽死っていう処分を決めたとしても、俺やだ、もう、京子が殺されるのやだとかね、そういうね、葛藤がね、ないのが、まあ人間との一番の大きな違い。人間はね、自ら例えば安楽死を選んだとしてもね、やっぱりね、葛藤あって恐怖もありますしね、悲しいわけですよね。まあその辺ちょっともね、難しい問題ですけれどもね。オランダなんていうのはもう30年も前からでもね、ドクターがね、複数のドクターが承認すればね、安楽死もね、するというね、そういう制度。日本もね、そういうふうにね、これからね、どんどんね、高齢化社会になって、大変な時代。これからだって死者の方がどんどん増えていくわけですから、もう考えていかなくちゃいけない頃に差し掛かってんじゃないですかね。私ね、本当に子供もいませんしね、ボケちゃったらね、妹に面倒なんか見せられないしね、本当にね、ボケたら、1から8まで数えられなくなったら、恵比寿さんのようになったらですね、その時点でね、本当にプスッとね、注射打ってもらいたいですけどね、こんちゃんもね、大変ですよね。この前来た時、こんちゃんもね、 お母さん午後から病院に連れて行くんだってね、平日にゴミ捨てに来てくれた時に、それね、お母さんね、病院ね3つも掛け持ってるって言うんですよ。それ聞いてね、とそれなのにお前日曜日来なくていいよとね。だってね、お母さんね、確かね10年ぐらい前にね脳腫瘍の手術も受けてるんですよ。でね、その時にね、あれ多分ね手術ミスだと思うんですけどね、やぶ医者にやられたもんですからね、お母さんね手術まあ成功したとは言うんですけどもね、終わったらあの目が片目見えなくなっちゃったんですよ。左目かどっちか忘れましたけどね。だからね、片目しか見えないんで、もう外にも、一人で行けないし、杖もついてあの行かなくちゃいけないっていうんで、もちろん病院なんか一人で行けるわけもなしですね、こんちゃんがその付き添って連れてってやんなきゃいけないわけですけれどもね、病院3つも掛け持ってたらね、どうすんだよこんちゃんっていうことでね、あいつね律儀に日曜日来てくれるって言いますけどね、本当にね困ったもんですね。お母さんの方をね優先してもらいたいと思いますけれどもね、なんかね年取ってくるともうねこういうことばっかり考えてますね。嫌ですね。ね、若い頃も20代なんていうのはですね、もう女のケツしか追っかけてませんでしたけどもね、どうやってこうこの女を落としね、ホテルまで連れ込むかってね、そればっかりですよ、ね、でね、なんとかその女をねラブホまでこう誘うことに成功したとするじゃないですか。そしたらね、そのラブホの前でねもうすっかり満足しちゃってるんですよね。あれはなんか不思議な感覚だったですね。もうそれで、あ、俺は勝ったと、このねゲームに、女とのゲームにもう勝った。女はもうねトロンとした目でね、これからラブホテルに入ってね、一発ね私のね速射破壊銃をねのこうを味わうというね、もうそういう体制に入ってるわけですよ。ですがね、もう私はね、もう、もうゲームオーバー、俺の勝ちっつってね、いや別にやなくてもいいかななんていうね、そういう満足感に浸ってるっていうね、もともとなんですかね、やっぱね、そういうね、やるよりもその段階を楽しむというね、そういうね高度なね知的なね、まあ私人間でもあるんですよなんつってね、まあそれはね冗談ですけど、で今日はあの69という日ですからね、もうよろしくんにペロペロですよ、ね、6月6日で69の日ですから、なんかあんのかななんて思ったらですね、特に何もなしですね、ただ多いからですね、三河本くんにペロペロというね、こういう名前のやつがね、なぜか、なんで来たんですかね。まあ、早いレースで、多いから地方からの遠征馬に騎乗してましたけれども、ついでにお前サンから乗ってけと、メインレースにも乗ってけというね、そういうお声がかかって、グランスラムアスクというね、もうどうでもいいね、数合わせのダバにね、乗せてもらって、三河本のりふみというね、名前なんですけどもね、訓読みっていうんですか、あ、こっちは音読みか。三河本訓にって読めません。読めねえよ。そんなこと言うやつはね、そんなことを言う失礼なやつはお前しかいねえとね、言われそうですけれども、まあ私は勝手にこの人はもうね、三河本訓にペロペロというね、風に呼んじゃってますけれどもね、ですからね、6月9日にね、こんなね、ソーセージ工場一歩手前の馬にね、乗せられてね、同枠はあの金子さんの馬でね、検証馬のね、キングカメハメハの馬主さんのね、サイルーなんてね、これ寸前の4着だったっすか、ね、馬券にもならずですね、なんか意味あるんだろうなってね、だいたいね、こんなね、恐れ多いですよね、平民なのに、三河本君子、三河本ね、乗り組み、お上の元ですよ。なんだこれというね、初めて見たときびっくりこきましたけどもね、こんな名字の人がいるのかと。執事はな、ね、一体どうなってんの、この人、ね、もともと神主さんとかなのかななんて思いましたけども、これについてはもう絶対忘れちゃいけねえだろうと。私もね、ピンクの蛍光ペンでね、この名前を塗って、ノートにも書いて、6月9日特別な日にですよ、三河本君にペロペロ来たぞっていうね、忘れないでおきたいですね、これはね。 本当にね、競馬は記憶力のゲームですよ。例えばね、今年のね、2月のね、フェブラリーステークスの前の週でしたっけ、前日でしたっけ、菅原龍一というね、騎手がね、3年ぶりにね、1着するんです。したんです。菅原明じゃないですよ。菅原は2人いますからね。菅原龍一と菅原明というジョッキー2人で、菅原明の方はアンちゃん、菅原龍一は大先輩です。ただし、菅原明の騎乗鞍に比べて、菅原龍一は、その、30分の1もねえと。で、できたり出てこなかったり、ね、下手すりゃ1ヶ月近くも、お呼びがかからず、お茶引いてたりするようなジョッキーです。そんな菅原龍一が、フェブラリーステークスの前の週でしたっけね。3年ぶりに1着したんだよっていうね。そうでね。なんていう馬でどこに入っていたかっていうのは、これはまあこの前週報書きましたけれども、5枠の急絶景に入ってたんです。はい。で、すぐ、翌週フェブラリーステークスで、5枠の急絶景のペプチドナイルがですね、1着したんですよ。ね、反対にね、ダブルトルグ、ベルダーイメルというね、ダブルトルグがね、京都のメインレース、黄色い帽子入っていたにもかかわらず、これをね、完全にスルーしてしまったね、自分がね、もうバカで、菅原龍一って危ねえだろ、あいつはっていうことをね、散々パラ、こう言ってきたね、自分が、有言不実行ですよね、五枠急接見。はい。で、ただね、優しい J 様だから、もう一回チャンスくれんだろうなっていうふうにはね、ちょっと思ってるわけですよ。だから、もう一回、東京競馬に G1 が戻ってきたら、春ね、五枠の急絶景買ってみようっていうふうに思ったんです。じゃないと3年ぶりにあんなジョッキー一着しないでしょ。菅原龍一、五枠急接見、こいつ恋太郎ですよ。ねえ、恋太郎がね、3年ぶりなんすかな。でね、待ちましたよ。それから3ヶ月間ね。はい。高松の宮終わり、大阪杯終わり、桜花賞終わって、皐月賞も終わって、天皇賞も終わったと。で、いよいよね、G1 が東京に戻ってきたのは、5月の5日、NHK マイルカップです。はい。ノートに書いてある通り、お約束の通り、5枠急絶景に入った馬、もうね、人気薄入ってろと祈ってるわけですよ。入りました。キャプテン C、すっぽんぽんです。どの新聞見ても上から下まで一つの印も打たれてません。よっしゃー買ったらドーン、はい、買いました。結果、18着ビリーははーと。あ、ここじゃなかったかと。ね。痛くも痒くもありませんでしたね。だって東京競馬の G1 まだ、翌週のビクトリア、オークス、ダービー、安田記念と、4つも残ってんじゃんと。たまたま一発目来なかっただけよ。よし、来週もう一回、五枠急絶景買うよっていうのが、まあ、真意だったわけですね。菅原龍一の2月の3年ぶりの1着、忘れなかったからですよ。テンハッピーローズの栄冠を勝ち得たのはね、この単勝にね、ありつけたのは、もう一回キャプテンシーアンタ NHK マイルカップで5枠急接見で18着だって、ビクトリアマールでもう一回買うよ。もしてハッピーローズがダメでもオークスの5枠急接見買うよ。それもダメだったらダービーの5枠急接見買うよ。それでもダメだったら安田記念の5枠急接見買うよってね、順次買っていくつもりでいたんですよ。それが2回目で2発目で引っかかってくれました。しかもね、2840円というね、ダブルマン馬券で、はい、だからね、ほんと覚えたもん勝ちでしょ、覚えていたもん勝ちでしょ。菅原龍一のね、五枠急絶景3年ぶりの一着、2月の出来事を、春まで、5月まで忘れていなかった私の勝ちなんです。だから、その日終わった後にすぐ競馬新聞くるくるぽいなんてやるやつはね、永久に外れ馬券をつかまされるだけのお客さん。今日の6月9日の結果を 秋まで覚えていると、なんか、いい馬券一回ぐらいね、取らせてくれるよっていうことだと信じて疑いません。そんなわけです。どうも。来週頑張ります。和田隆二ね、違いましたけどもね、こんなね、オメガギネスの一番人気からでね、和グレンで1000円以上ついたんですね。これはびっくらこきましたけども。そんなわけです。